ゴスペル風の響き、ゴスペルのごちそういただきます。
今日もオリジナルゴスペル風の響きの歌をお届けいたします。
藤郎さん、
はい、
収録している今日は土曜日ですけど、
はい、
土曜日のゴスペルの集いに2人で今日はちょっと出ましたね。
そうですね、ラジオのパーソナリティとしてね、
ね、パーソナリティとしてちょっと出ましたね、
はい、
で23日に心ゴスペルっていうゴスペルコンサートあったじゃないですか、
はい、
その時に続いて土曜日のゴスペルの集いも結構街道にいつもより人がたくさん来てましたね。
ね、なんかびっくりしちゃいましたね。
インターネットでも見れるから。
そうですね、う
ん、私たちが目の前で見ているよりもっと多くの人が見てくれたんだと思いますけれども、
世界に流れているからね。
そうですね。
ね、
はい、ですね。
でそういえばさ、かおりちゃん、23日の心ゴスペルも、うん、本当に、うん、たくさんの人が来て、今まで最高じゃないの、
うん、最高
300名弱、300名ぐらいの人、何人だろうね。
でもチケットを買ったのは本当にいつもよりもうずっと多い、
ね、すごいことだね。
ずっと多かったですね、びっくりでした ね。
あと北九州からもうちっちゃい頃から知っているね、ミラクルっていうね。
藤郎さん、ちっちゃい頃から知ってるんだ。
私がちっちゃい頃じゃないけどね、うん、ミラクルの、うん、で出場したマミちゃんがね、
うん、出演ミラクルしてましたもんね。
小学ね、綺麗にな、ね、綺麗なお姉さんになって、ね、本当に、うん、私がね、会った頃は小学
校、ね、小学生か、
ボーイッシュだったの。
小学生、う
ん、男の子みたいにね、なんかショートカットでね。
ああ、そうなんだ、
うん、なんかあんなにもこう女らしくなってもなんか私お母さんのような感じで見てました。本当娘のように。
ああ、
そうなんだ、うん、
はい、出演してましたね。すごい良かったですよね。
良かった、緊張しなかったって言ってたから、すごいね。
ああ、そうなんだ、
うん、
じゃあ今日のまず1曲目の曲の紹介お願いします。
はい、作詞作曲佐藤翔子さん、喜びが溢れてる。
ところでおじろさん、
はい、
今日オンエアになる今日は12月28日ですけれども、うん、12月28日はある俳優さんの誕生日だそうなんですけど、誰の誕生日でしょうか。
知らないよ、誰なの。
じゃあヒントは、アメリカの俳優で、うん、有名な映画は何だろう、すぐに出てこないな、映画が有名な黒人です。
アフリカ系の人ね、
うん、
アフリカ系の人で有名な映画出てこない、いっぱいいるじゃん。誰だよ。
今日はですね、うん、デンゼル・ワシントンの、うん、誕生日だそうです。
ああ、デンゼルさんね、うん、知ってる知ってる、私映画見てましたよ、ずっと。
あ、本当に私もいくつかは見てると思うんですけど、
うん、
小城さん、デンゼル・ワシントンさんのこととかいろいろ知ってますか。
なんか最近、うん、デンゼル・ワシントンのお父さんって牧師っていうのをなんか聞いたから、うん、あ、クリスチャンなのかなって思いました。
あ、そうなんだ。私知らなかったんで、
うん、
インターネットでいろいろ調べて知ったんですけど、うん、
はい、
デンゼル・ワシントンのお父さん、父親はペンテコステ派の牧師の方で、
うん、
お母さんがお父さんの教会でゴスペル歌手をしていた方だそうなんですけど、デンゼル・ワシントンは敬虔なクリスチャンであることを公言してきたそうなんですよね。私あんまりその聞いてなかったんで知らないんですけど、大体日本の番組とかだと多分カットされちゃうから。
そうだね、
うん、でも信仰のことについていろいろ語ることなかったっていうことなんですけど、ある雑誌に、
はい、
2012年の9月に発売されたある雑誌に、うん、信仰のことについてすごいいろいろ細かく語って大きな話題ってなったっていうことがインターネットに書いてあったんですけど、おじろさん知ってました？
知らない。
じゃあ私も知らなかったんで、その雑誌に書いてあったことをちょっとまとめたので読んでもらってもいいですか？
はい。デンゼルは父息子関係は父息子って あ、いいのか。父息子関係は、
うん
うん、あまり良くなく、10代の頃は父親の教会のミサに通うことが苦痛で仕方なかったことを犯した。しかし20代の時に神秘的な体験をし、神への信仰心を一気に深めたのだという。この神秘的な体験とは、30年前に教会で体験したという不思議な出来事であった。今も通っている教会の牧師が説教をしていた時に、解き放ちなさいと言ったんだ。自分は、ああそうしようと、その言葉に従ったとデンゼルは説明。次の瞬間、身体的にスピリチュアル的に猛烈な体験をしたんだ。あまりにもすごい体験だったので、神に対して恐れを抱いたほどだったと赤裸々に告白。あまりにも強烈な体験だったから逃げ出したくなったんだ。母親に電話してこのことを伝えたら、ホーリースピリット、精霊に満たされたのよと説明してくれた。思わず、え、ってことは僕はもうワインも飲めないってことって聞き返しちゃったけどねと冗談交じりに語った。毎日聖書を欠かさず読んでいることを明かしたデンゼルは、神から授かった才能をいいことに使いたい、役立てたいと熱く語り、宗教心を持つことは大切なことだと多くの人の心を打った。
それではじゃあ次の曲の紹介をお願いします。
作詞作曲サリーさん、サリーゴール。
神の御言葉の真実と豊かな恵みの御業を、心を尽くし思い尽くし、すべてを主に感謝せよ。たとえ苦しみや困難が思いに許されても、いつも神の御手が笑う。
ちゃん、
はい、
デンゼル・ワシントンで思い出したんだけど、
はい、
私ね、昔、うん、あのグローリーって映画見たんだよね。
へえ、
すっごい感動して、
うん、
私ね、号泣しちゃった覚え。
号泣した？
号泣しちゃった。
私見たことないから見たいな、じゃあそれ、
うん、
どんな映画なんですか？
で、私もね、これかなり前に、うん、クリスチャンになってから見た映画だって、うん、で公開はね、うん、1989年だから、
うん、
かなり前なんだけれど、
うんうん、
まあ、その時には見てなかったんだけどね、
うん、
なんかその後
DVD で見たの？
DVD じゃなくて、 なんかそのまあ無料映画のあれで見たのか、ちょっとそれがテレビであったのかちょっと覚えてないんだけれど、
うんうん、
まあそれで見たんだけどね、
うん、
まあ、あのその、アメリカ南北戦争に、
うん、
でなんか実在したアメリカ合衆国初の黒人部隊が描かれた戦争映画なんだけどね、
うん、
この映画で黒人兵士を演じたデンゼル・ワシントンは、
うん、
第62回アカデミー賞、うん、また第42回ゴールデングローブ賞の助演男優賞を受賞した、やっぱ記念すべき映画だったかな、うん、
じゃあ私も今度見てみますね。
ね、
うん、
でね、で私がすごいこの、あの映画で感動したっていうのは、
うん、
デンゼル・ワシントンの、演じる黒人兵で、この映画の、
うん、
南北戦争舞台で、
うん、
その最後の戦いの時にね、
うん、
その舞台っていうのが、あの黒人、一番最初にできた、
うん、
あの黒人舞台だったんです。だってそれで、この出発する前、
うん、
戦いの前に、
うん、
なんかね、あの なんだっけ、火を焚くやつ、ファイヤーなんだっけあれ、なんとかファイヤー、あ、すごい火を、寒かったんだか、まあ、夜だったか知らない、ちょっと覚えてないですけど、
うん、
キャンプファイヤーみたいな感じで、
うん、
真ん中に火を焚いて、うん、それで、うん、みんな輪になって、
うん、
すごい神様にね、
うん、
すごい神様褒めたたいてゴスペルをみんなで歌うんだよね、
うん、
でゴスペル歌いながら、
うん、
なんかその自分の今の心境を神様にこう伝える場面があってね、
うん、
で、ゼンゼル・ワシントン演じる黒人兵士の人は、
うん、
全然なんか神様なんてみたいな感じで信じてなかったような感じだったんだけれど、
うんうん、
まあ、みんながこう神様褒めたたいたりゴスペル通してなんかすごい触れたの、あの感動したのか、
うん、
なんかその時に初めて神様にこう、
うん、
あの神様にこう一人一人が兵士の一人一人が、うん、あの語るセリフの中で、
うん、
ゼンゼル・ワシントンが俺たちの戦いには誇りがある、人間としての誇りだっていう風にあのすごい宣言するんですね、
うん、
でその語った言葉とかがこうすごいこうジーンとして、
うん、
なんかあアメリカはクリスチャンの国で、
うん、
あのこうやって戦う、まあ、明日は死ぬかもしれないって時に神様はこうやって褒めたたいてるんだと思ってすごい感動しちゃったんだよね、
うん、
本当
に、うん、
その時にね、あのデンゼル・ワシントンやまたモーガン・フリーマンってね知ってるからじゃんね、
知ってる、
その人もねすごい、うん、あの出てて、すごい感動しました。
じゃあ私も今度見てみます。
ぜひもうおすすめです、
うん、はい、じゃあ必ず今度 DVD 借りてきて、
はい、
どっかで見てみ、
はい、ぜひ
見てみますね、
見てください、
はい、じゃあ次の曲の紹介お願いします。
はい、作曲瀬野口彩さん、詩編57。これでかおりちゃん、
はい、
今日から教会からカンボジアにチームが使わされるね。
本当ですね、おじろさん、私もカンボジア行きたいと思いますけれども、
うん、
まあ、今回はちょっと導かれなかった、なんか行かないですけど、おじろさんはまた行くじゃないですか、スーツケースが
私のスーツケースがね
カンボジアに、
もう私のスーツケースの方が海外選挙あれ、
ね、すごいですね
いっぱい行ってるのよね、たくさん行ってるよ、本当に世界中に行ってる気がするんですけれど、
スーツケースだけ、
そうね、
面白い、
このスーツケースに入っていったらって言われるんですけれど、
本当だよね、
でも行っちゃったら死んじゃいそうだから、ちゃんとスーツケースも持って行ったし行きたいと思います、
ね、でも私もなんか本当個人に私まだ一度も行ったことがないので、うん、おじろさんは
私もない、
本当に行きたいですね、うん、今度ね
行きたいね、本当、う
ん、でよくしおこちゃんとかカンボジアに行って、
うん、
向こうの料理の写真とかブログにアップしてくれたりしてるじゃないですか、
うん、
あ、私なんか本当絶対私多分カンボジアの料理私の口に合うと思う、
辛いの好きだもんね、
うん、辛いの好きだし
胡椒いっぱいいっぱいかけて、ラーメンは真っ黒ですよラーメン白い色のスープのラーメンは真っ黒になってますね、
ね、香辛料がすごい好きで、
うん、
で私ずっと昔、うん、若い時に、今も若いですけど、
今も若いもんね
アジアのいろんな料理が出るところを、うん、大学生の時だけ、ね、なんか友達とみんなで、
うん、
アジアのいろんな料理が出るお店に
大学生の時だからちょっと前だね、ちょっと前だ ね、
行ったんですけど、そしたらやっぱりあのアジアの料理って、あの香辛料がいろいろあるから好き嫌いが分かれて、私はねなんか全部アジアの香辛料全部大丈夫だったから、カンボジアに行っても大丈夫だと思うんですけど、おじろさんはどうですか、
ね、
香辛料。
香辛料ね、あのなんか八角みたいな 5に変わる粉ってあるでしょ、なんかあれが苦手なんですけれど、
食べれるかな私それ。それはどこの国なんですかね。
だいたい中国料理にいっぱい入ってる感じ。
本当に、大丈夫かな。
なんかことごとく入ってて。
どんな味がするんですか。
なんだろう。
辛い。
山椒の感じ。辛くはないけど。
それがダメって感じ。
ダメだったなと思って。あと私あれはダメです。パクチーがダメです。
本当に？
うん。パクチー食べれると思ったら。
おじさんさ そういうのいけそうな感じだよ。
むしゃむしゃ食べたい気がしてるけど、もう全然ダメだった。パクチーがダメだった。
本当。
全然ダメだったね。ね。他のは大丈夫。
意外だった。
そう。私も自分で意外だったんですけれど、
私全然パクチーも大丈夫だし、
パクチーが全然ダメだった。
大体なんか香辛料好きな方ですね、辛いのも大丈夫だし、でも行きたい、今度行きたい、本当に一緒に行きたいですね。
ココナッツジュース飲みたいね。
飲みたい。なんかココナッツジュースっていうので売ってるものとは、日本で売ってるものとは全然違うって聞きましたけどね。
私たち紙パックのココナッツジュースなら100円ぐらいで買ってるよね。
そうですね。じゃあ今度一緒に行きましょう。カンボジアに。
ね、行きたい。
ね。カンボジアの子供たちに会いたいですね。
会いたいです。
はい、じゃあ私たちは今回はあのカンボジアチームのために一生懸命お祈りしたいと思います。
そうですね。
はい、じゃあ最後の曲の紹介お願いします。
はい、作詞作曲、オバタマさん、I worship you。今日も私たちにお付き合いいただきありがとうございました。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。それではさようなら。